FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は静岡大学学術院人文社会科学領域の教授で地域創造学館長の江口正勝さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
とても柔らかな眼差しの先生でいらっしゃって、優しくいろいろ教えていただけそうで安心いたしました。今ご紹介しましたのが、普通だとこうね、静岡大学なんとか学部というような感じでご紹介することが多いんですけど、ちょっとこれどういうことっていう方もいらっしゃるかもしれません。
そうですね、
教えていただけますか。
はい、はい、簡単に申し上げますと、はい、教員が所属する組織とそれから教育をする組織を別々に分けているというのが静岡大学の特徴でして、私人文社会科学の心理学が、専攻なんですけれども、心理学の教員としてその教員組織におりますが、教育組織としては人文学部と地域創造学科の2つに、教えに行っているというような役割を持ってるんですね。
大学もどんどん変わってきてますよね。
そうですね、
そうすると内容としては心理学のご専門というふうに思ってよろしいですか。
はい、その通りです。人文学部ではその心理学と臨床心理学を専門としてるんですが、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、臨床心理士ですとか公認心理士などの養成を
聞きますね、
に携わっております。
なるほど。
はい、で臨床心理学にもいろいろ中にはありまして、でさらに私はコミュニティ心理学といった地域全体をですね、心理支援の対象とするといった専門がございまして、
ちょっと初耳ですそれ。
はい、でコミュニティ心理学というものなんですが、で実はこちらの専門でその地域創造学館というプログラムが静大にはございまして、そちらをですね担当しているということになります。
コミュニティ心理学、ということは一人一人のその心理に向き合っていくっていう学問とはちょっと違う色。
違いますね、はい、その通りで、いかにその、個人が一人一人適応していくところを個人が取り組むだけではなくて、周りの人たち、家族ですとか職場ですとか、それから地域ですね、そういった人たちがどう環境を変えて、または理解をして取り関わるか、そうした周りをどう構築していくかといったところがこのコミュニティ心理学の醍醐味というか面白いところになるんですね。
なんか SDGs 的ですね。
その通りですね。おっしゃる通り、地域創造学館はその SDGs のですね理念を掲げながら、そして実は組織になってございまして。
そうなんですね、学術の部分から推し進めてくださってるんですね。
その通りです、なかなか鋭いですね。
どうやって生きていくかってすごく生きにくい世の中になっているの で、そういうことに対して研究が進んでるっていうのは嬉しいことですね。
そうなります、ですからそのですね、例えば障害を持つ方ですとか、あるいはその例えば LGBTQ の方々ですとか、ですね、またですね、やっぱ女性や高齢者や子どもなど、なかなかこう社会的弱者と言われる方々に対して、じゃあ地域は何をですね提供していくことができる、何をこう制度として作るか、そうした観点からですね地域づくりを進めるというのがですね、私が所属している地域創造学館の一つのコースでの理念になっております。
なんか理念は掴んだんですけど、どういう勉強をすると具体的にそちらに行けるんですかね。
地域創造学という学問があるわけではなくて、でしかしながらそこに今集まってるですね教員たちは、私のような心理学のものもいれば社会学ですとか、それから法学ですとかですね、経済学経営学の人ですとか、いろんな人たちがいろいろなこう知恵や工夫を出し合って、どう住みやすい地域を作っていくのかといったところでですね。
総合的ですね、もうね。
その通りです。いや、鋭いですね。
先生お話を上手なんで、掴みやすいです。
融合的な学問をですね進めていこうっていう観点で、地域創造学館というのは学部ではございませんで、いろんな専門学部のですね、こう専門科目を取りながら この地域には何が必要だろうかという課題のもとに勉強していくものを自分たち、自分がこう学生自身がこう選んでいくんですね。
うん、
例えば教育学部のこの科目あの授業を取ろう、農学部のこの授業を取ろうというふうにですね、なんかその明確なテーマ意識のもとにあの進んで勉強していくと、それこう意欲的な学生が実は集まっておりまして、なかなか面白いですね。
すごく嬉しそうな表情でいらっしゃいます。そう
です
ね、
はい、
教える方も教えてもらう方もあの意欲的で熱がこもってるっていうのはいい状況ですよね。
ありがとうございます。
アカデミアとしてはもういつもそこを目指したいですもんね。
そうですね、はい、まあ、本当にそれがやっぱり仕事のやりがいですね。
うん、はい、であのただ今社会的にこの大学っていうところを見たときにやはりどうしても成果ってこと言われたりすると思うんですけど、先生今までやってらっしゃってこんなことやってきたよっていうのありますか？
そうですね、いやあの私一人でやれることというのは本当になくてですね、あのなんかまあ通り一遍の話かもしれませんけど、皆さんで一緒にこう作っていくっていうあのところに関わったということになりますかね。あの今私が継続的に取り組んでいるのがあの一つはあの犯罪被害をですね、はい、あのに遭った方たち の, あの支援ですね。でこの支援についてはあの静岡県警とですね協力をしながらアドバイザーとして、あの関わってきた経緯がございまして、あの静岡県の犯罪被害者支援条例というものにですね、あの制定するところにこう関わったというのが一つの成果ではあるかなというふうに。
被害者がいつも何か置き去りになるなんていう話は報道されますもんね。
そうですね、あの事件があったというところまではですね、あるいはその被害者や加害者がですねこうだったというふうに報道されるんですが、その後の報道が何もないですね、
はい、
どんなことに苦しみ どんな助けが必要か、そしてどうなっていくのかということをあの誰も知らないままになっている、で本当は大変な状況なんですけどね。
これはじゃあ、継続的にそれこそ心理学的なアプローチをしてらっしゃるんですか？
被害者支援に関してはあの心理学的アプローチはもちろんあの大切なんですが、あのいわゆるあの心的外傷あのトラウマティックな体験というふうに言われるんですが、はい、まあ、ここに配慮しながらなんですけれども、心理的な支援だけではなく、例えばあの住むところですとか、あるいはその働けなくなってお金が得られなくなったらどうなるとか、そうしたらですね非常にこう経済面も含めてですね、あの取り組んでいかなければいけない総合的な課題になっているんですね。
へー、活動としては、はい、具体的にはどんなことをな
さっているの？あのただ私専門ですので、あの被害者支援条例 の, あのそれは制度的な話ですが、具体的な係りとしてはですね、あの、まあ、被害を受けた方に初動で関わるですね、県警の方々に対するアドバイザーという。
あ、そっか、現場ではもうね、はい、警察官の方がいろいろ聞いたりとか、はい、いろいろお仕事でなさってるので、
はいはい、
その方たちに
指導する、はい、そうなります。はい、あのより適切な支援がですね広がるようにっていうのがまず一つですね、うんうん、それからその支援に携わる方もその被害の内容を聞いてまた傷つきですね、というですね状況に陥るところをちゃんと支援をするという形になります。
あのよくね相談を受けてる人が、
はい、
やはり同じように
こ
う、
ね、
うん、心が痛んでしまうことで傷ついてしまうと、はい、
あの私一人では多分何の役にも立たないんですけれども、あのそこからこう関わる大勢の人たちにこうかかりながらですね、あのいかにこう広いエリアを対応していくかっていうのが、先ほど申し上げたコミュニティ心理学の、
ね、あ、そうですね、今度ね、考え方ということです
よね。多くの人たちで支えていくという、
はい、そういうことですよね、はい、でその方にも家族もいらっしゃるでしょうし、知人もあるでしょうし、はい、一緒にその後も地域で生きていくためにはどうしていったらいいかってことになってきますもんね、
は
い、
そうです、はい、
あ、大事なことをしてくださってたんですね。普段ねこう普通に生活しているものにはなかなか思いも及ばないところだったりもしますけれど、はい、じゃこの継続的に今もずっと活動なさってる、
はい、そうですね、あのこの件につきましてはあの、まあ、どっぷり静岡で、
うん、
はい、ちょっとかからせていただいている状況でございます、
ね、はい、静岡でどっぷりというお話だったんですが、実は江口先生新潟のご出身だそうで、ちょっとそんなお話もこの後伺ってみます。 FM ハイ日曜サロン、今日は静岡大学学術院人文社会科学領域の教授で地域総合学館長の江口正勝さんにお話を伺っています。江口さん、新潟のご出身というとなんか米どころで美味しいものいっぱい食べて育ったんだろうなって気がするんですけど、そうでもないですか？どんな子供時代でした？
そうですね、私生まれがその新潟の十日町みたいな長野県に近いので、はい、非常に雪が多いところでしたね。ですから水と米は確かに美味しい、この美味しさは外に出てみないとわからない。
あ、そうですか。
私も静岡に来てこんなにお茶が美味しいのかと思ったようなものでして、ですのでそうしたですね、子供時代は新潟の結構田舎のですね、自然あふれるところで住んでおりまして、静岡に来ましたら驚いたのはやはりですね、気候の穏やかさと、それからですね、こんなに晴れの日が続くのかと。
ああ、そうか。年間を通して ね、日照時間がだいぶ違うかもしれませんね。
そうですね、住んだことのある方は分かると思うんですが、日本海側はほぼですね、半年に近い形、空はいつもどん天でですね、グレーの空が続いていますから、こんなに爽やかな気候がこれでもかと続くのは本当に静岡のいいところだなというふうに聞いて思っています。ちょうど17年目になりますので、どっぷりというほどにはまだ時間が
少ないかもしれません。静岡で17年だったらもう静岡人だと思います。
そうですか。
ということは、そういう天気とか食べ物とかっていうのも心理的にどうです、人間にかなり影響あるんじゃないですか？
検証したわけではないんですけれども、私が静岡に行くよという話をしましたら、穏やかなですね、気候とともに、そのやっぱり人間性も穏やかで、いわゆるその凶悪犯罪ですとかですね、そうしたものも少ないんだよということを聞いたりしました。
それはどこから聞い
たんですか？それはやっぱり同業の心理学のですね、友達からというところもございまして、でも実際で、参りましたら本当に皆さん穏やかで地域もあるんでしょうけれど、車の運転も穏やかで
よく皆さんそうおっしゃいます。やっとイライラしなくなったって、
これだけこうですね、やっぱり県民性って違うんだなっていうのは、
そうですね、ありますよね。
でもありますね、
そんな新潟生まれの江口先生、いつ頃からそういう心理に興味をお持ちだったんですか？
そうですね、心理学に興味を持ったのはテレビでですね、ちょうどドキュメント番組をやっておりまして、そこでは不登校のですね、小学生だったかな、に対する心理療法という、心理治療ですね、心理療法を行っているドキュメント番組がありまして、やはりこう、印象深かったのは、医者ではないのに、こうしたその心を回復させるための専門家がいるんだといったところにとても驚きました。ただもう一方で何ですかね、これ高校の頃なんですけど、動物の行動とかですね、興味を持っておりまして、結構その頃入ってた部活動で、夜間にですね、みんなでフィールドに
高校生夜
ですね、フィールドにですね、分かれて、その夜行性の動物をですね、観察するというような、これ1年がかりこうずっと研究してたりして、
新潟の夜はどんな動物が出るん
ですか？夏ですのでね、冬だったら死んでしまいます
、寒いですよね。
夜行性の動物で、なかなか生態がその当時はそれほど明らかではなかったんですけども、ムササビ、
木から木に飛んでいく、
木から木へ滑空していくグライダーのように、彼らはですね、そういったこう木から木へ飛び移りながら、餌を求めて移動するんですが、その観察をしてまして、ちなみに滑空していって山の上から下に降りたらどうするか分かりますか？
木にバシって捕まる？
はい、今度また戻る時には、下からですね、上に登る時には
どうする？
地面をタタタタッとですね、走って、で木に登って、そこからまたその 上の木にまた地道な、実はですね、移動してたりする。
私たちがじゃあスキー場に行ってリフトに何回も乗っていくのを歩いていくようなもんですね。
そうですね、
大変、
イメージではね、なかなかその なんですかね、こう滑空する、
ね、自由になんか空を飛べる哺乳類みたいなイメージですけど、
はい、ね、隠れたですね、努力もしているっていう
降りて、じゃあわざわざ高い木を探すんですね、
はい、高い、ね、木に登ってみたいな、そういった努力をしながらですね、まあ、そうした子ども面白いですよね、
かわいい
、まあ、ですので、そういったこうなかなかですね、言葉で通じ合えないですね、うん、もののやっぱりこう行動ですとか心みたいなものは、やっぱりこう興味がありましてね、それで、まあ、何を探求するかといったところでこう悩んだ末に、やっぱり人間だよなという、うん、それはやっぱり今困ってる人がやっぱりいるんだったら何かできることをっていう思いで、はい、で心理学を選んだ。
なるほど。なんか今あるところはもう本当に、じゃあ江口さんにとってはぴったりな場所ですね。
あ、そうですかね、ありがとうございます、
伺ってると、もともとなんかね、こうやってよくお話伺うと、やっぱり誰かのためにっていうのは後付けで生まれるよりもなんか持ってらっしゃるような気がするんですよね、皆さん。
そうですね、やっぱり人として何か役に立つというのは非常にこう、なんか自分の生きている実感につながったりしますし、ですね、なんか生きている意味ってですね、やっぱりどこかに求めようとするですね、やっぱり心理があるかなというふうに思ってはいますね。
まあ、心理学も随分いろんな、方法もあるようで、聞いていると学術的学問的には大変な世界のようですけど、はい、でもその中で江口さん、今ドキュメンタリーで見たその引きこもりの関連のお仕事もしてくださっているということなんですけど、
そうですね、う
ん、
そうですね、こちらに、まあ、こちら静岡に来まして、まあ、皆さんとの協力の中で一つ出来上がったというのは、実はもう一つの成果としては、その引きこもり地域支援センターというものが、はい、各都道府県ですとか政令市に今一つずつ置かれていると思うんですが、これのですね、静岡市の引きこもり地域支援センターのですね、うん、業務をまあ、NPO 団体として委託することができまして、でそこに関われたというのが、静岡に来た成果のもう一つかなと思います。もちろん現在進行形ですので、
はい、駿河区にある南部図書館の2階
の2階ですね、
はい、ところですね。
あ、その通りです。
あ、ここはどんなことをしてくださってるんですか。
そうですね、引きこもり地域支援センターというのはですね、引きこもっているですね、方とそのご家族の方の相談窓口ということになります。ただその引きこもっている方の相談というのは、まあ、教育 の、うん、ニーズもありますし、またはですね、医療ですとか、うん、あるいは就労ですとか、うんうんうんですね、あるいはそのやっぱり生活上のさまざまなこう困難というか福祉的なニーズもあって、うん、非常にこう多岐にわたるですね、相談内容ですね。うん、で通常この引きこもっている方よりもご家族の方がまず相談に訪れて、うんうん、なかなかその例えば相談に行こうとしないですとか、外に出たがらない
本人がね、
はい、で家族としてはどう関わったらよいだろうか、うんということで相談に来られますが、うん、ただその背景というのがすでに例えばそれが5年10年20年と続いている。
今ね言われますよね、はい、もう年を取ったご両親が、年の多くなったお子さんの面倒を引きこもりのまま見ている、
8050問題というふうに呼ばれますけれども、はい、長期間にわたりご家族も何とかしなければといいですね、思っていろんな試みをして、しかしながらそれがうまくいかないまま長期にわたっている。それはやはりかなり過酷な生活を続けていらっしゃるので、まあ、ご家族のそこですね、相談ですね、ご家族だけではもうなかなかこう力がなくなっているといったところにやはり関わらなければいけないっていう部分です。それからこの引きこもり支援センターのですね、看板を掲げましたらば、はい、ご本人からの相談もかなり増えてきたというのが、これは本当に大事なですね、活動なんだろうなというふうに。
何なんですかねそれは。
言い換えればですね、きちっと自分が相談する場所がはっきりしていなかった。
どこ行ったらいいか分からない。
その通りですね、どこに行けばいいのか、でもそこ行ったら何をしてくれるのかも分からない、うん、こうした引きこもりというのはその病気、疾患とか障害名ではありませんし、うんうん、状態像なんですが、はいですね、それを専門に対応してくれるところはなかったんですね。
なるほど。
そういった点ではご本人からの相談もですね、増えてきたというのは本当にですね、地域にこのセンターを作ってよかったなというふうに思っているところです。
だから引きこもってらっしゃる皆さんもまさしく好きで引きこもってるわけじゃないっていうことが見えてきますよね。そういうお話伺うとね、はい、うわーありがたいことをこちらでもやってくださってるんですね。じゃあ私たちももっとここにそういうところがあるから何かあったら相談に行けばいいよっていうことをお知らせしないといけないですね。
一つはそうですね、その相談に行けるところがあるよということをですね、お知らせしていただくことが大事ですね。
本当ですね、
はい、
そしてもう一つ、江口先生はさらにそういう仕事に関わってくれたり、あるいはそういうことに理解のある若い世代を今育ててくださってますので、この後最後にそのお話を伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡大学学術院人文社会科学領域の教授で地域創造学館長の江口正勝さんに大事なお話いろいろ伺ってきました。もうね、コロナで大変だったかと思いますけども、大学生の皆さんも、順次講義が進んでいらっしゃいますか。
はい、おかげさまでだいぶ対面授業ができるようになってきました。感染予防対策がはっきりですね、してきましたので、非常にこう気をつけるところは気をつけて、全然その通常の教育に戻りつつあります。
実はね、このコロナでもみんな割合自分のそれこそ心理っていうのに向き合ったんじゃないかなって思うんですよ ね、
はい、
いろいろ思わせられるところの多い時代の流れになってますけれども、
そうですね、その自分の心もそうだし、その家族とは何だろうか、そういったところにこう足をつけてしっかり見ようとする時間が確か取れたと思います。
さあ、それでは今日いろいろお話しいただきました。犯罪者の被害者の皆さんのこともありましたし、それから引きこもりのこともあったりもしましたが、ラジオ聞きの皆さんに何かメッセージがありましたらこの後お願いいたします。
はい、そうですね、引きこもりについてなかなか正しい理解というのがまだ進んでおりません。引きこもっていること自体は決して悪いことではないんですけども、ただそうせざるを得ないっていうですね、状況もあり、またご本人はそれはそれで決して良いことだと思ってないといったところで苦しんでいらっしゃるんですね。ですので、そういった状況においてでは地域の皆さんは何ができるだろうか、やはりこう考えてしまうと思います。ですが、今はですね、何から引きこもっているかといったら、そういったこう世間からですね、引きこもりはですね、良くないことのようにですね、こう見てしまうプレッシャーですね、
はい、それが触らないでおこうみたいになってますよね。
あるいは引きこもっているのはなんか自業自得だとかですね、そういったこう実は厳しい目とも戦っているのは引きこもりの皆さんだったりします。ですので、まずはそうしたこうですね、社会的なこうプレッシャーを少しやっぱり低めてあげないといけないという正しい知識を知っていただきたいんですが、ですので、自治体もそうですし、今回紹介しました引きこもり地域支援センターも講演会ですとか研修会などそうしたものを展開してございます。ですので、そういったところにぜひ足を運んでいただきたい。
今別にそれに関係がないと思っている人でも、
はい、
市民であれば参加ができるってことですね。
はい、サポーター養成ということを銘打ってですね、これも長く実は研修をやってるんですよ。そういったところにですね、足を運んでいただけると、きちっとですね、お伝えしてできると思います。また引きこもり支援を行うですね、人たちが増えるといいなと思ってるんですが、やっぱり支援をする NPO ですとかそうした団体がございますので、そういったところへのですね、例えば参助会員になるんですとか、その支援する人を支援するといった役割を、ぜひ果たしていただけると、だんだんその活動が地域全体に広がっていくというふうに私は思っております。
なるほど、普段からちょっとしたことで何かのきっかけで私たちが急に心の持ちようが変わってしまうということはもう体験しているわけですから。
そうですね、
それを考えてみると、やはりそういうところで地域の中で一緒にたくさんの目やたくさんの心がつながり合うということの大事さっていうのをもう一回やっぱり考え直した方がいいかもしれませんね。
はい、私は本当にそう思っております。
江口先生で、そういう情報っていうのはそれじゃどちらで分かりますか。
そうですね、引きこもりに関してはさまざまなウェブサイトでもですね取り上げておりますけれども、 静岡県ですとか静岡市またその浜松市それぞれにおいて引きこもり地域支援センターというのが置かれております。でそちらでは先ほど申し上げたご本人ご家族の相談だけではなく、さまざまな研修や講習会などもですね実施しております。
じゃあそれはネット検索などでも分かる、
ね、静岡市例えば静岡市のホームページから引きこもりの地域センターへアクセスするということが可能になっておりますので、そこからの経由で。
なるほど、で実は私南部図書館によく行くもんですから、ついでに2階に寄るってことを時々してましていろんな資料があったりもするもんですからね、お邪魔したりするんですけども、そういうところで行って気軽に話しかけても大丈夫なんですかね。
そうですね、ただなかなか難しいのはご相談にいらしてるという方々がまずいらっしゃるので、なかなかそういった方たちがですね多くの方たちと触れ合う機会というのは、あまり想定はできておりませんで、
じゃあ本当は急に行かない方がいいですね。
はい、ですので例えばホームページ静岡のホームページからのですねメール投稿ですとか、問い合わせですとかお電話でちょっと話を聞くですとか、そうしたことの方がおそらく簡単かなという
なるほどね、じゃあそういう方法もあります。そして今盛んにリカルデント学び直しということも言われてますけれども、こういうことの学びを深めたいわっていう方いらっしゃいましたらね、また江口先生のもとに。
そうですね、やっぱりリカレント教育静岡大学もだいぶ力を入れておりまして、でそうした問い合わせ窓口がございますから、ぜひ調べてですねこういうことを勉強したいっていうところに答えられる大学だと思いますので、ぜひ問い合わせお願いします。
地域は自分たちのものですね、
誰か作ってもらうわけではなく、私たちが作り上げていくものというスタンスでお願いしたいと思います。
今日はそのことがよく分かりました。いいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡大学学術院人文社会科学領域の教授で地域創造学館長の江口正勝さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。